今日も目には見えませんが生きてここにおられる神の御声を聞きましょう。死んでも私はあなたについていきます。あなたを知らないなどとは決して言いません。これはゲッセマネに向かう途中ペトロがイエスに言い放った言葉です。少しムキになっているような感じです。その直前こんな会話があったからです。31節から35節。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いをすると羊の群れは散ってしまうと書いてあるから。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラへ行く。するとペトロがたとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。しかしその後の現実はどうだったでしょうか。ゲッセマネでイエス様と弟子たちのところにイスカリオテのユダが武器を持った敵たちを手引きしてやってきます。身に危険を感じたとき弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げた。56節。ペトロもです。イエス様は敵たちに拘束されて大祭司カヤファの屋敷に連行されます。彼らはイエス様を宗教裁判、形だけの宗教裁判にかけるつもりです。弟子たちは逃げ去り大祭司を真ん中にサンヘドリン、ユダヤ教の最高議会の議員たち、さらに武器を持った護衛団が見守る中、イエス様はただ一人立っておられます。周りに野次馬のような人たちもいた感じです。ところがその中にペトロは遠く離れてイエスに従い大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。58節。逃げたことを後悔したのでしょうか。こっそりと人に紛れてここまで入ってきました。私たちはこれを読んで少しほっとします。先ほど逃げ出してしまった何ということだ。今度こそイエス様を仮に助けることはできなくてもいざとなれば自分の命をイエス様のために差し出そうと決意していたような気がいたしますから。けれど実はこのことによってこれからペトロは彼の人生の中で最大の危機を味わうことになる。これが今日の箇所の内容です。この裁判がどこまで進んだ時のことでしょうか。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。69節。それに対してペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロは自分とイエス様との関係を否定します。せっかく何か決意してここまで来たはずなのに、なぜ。まあ一つには不意に言われた、さらに女中に言われたからではないでしょうか。武器を持った連中は自分を覚えているかもしれないと思っていたでしょうから、彼らに対しては注意を払い いざという時のために気持ちを引き締めていたでしょう。けれどもまさか女中が自分の素性を知っているとは全く予想していなかったに違いありません。不意をつかれた。油断していたところに命に関わる一言から、ペトロは突然知らないといわば自己防衛本能的に考えたような気がいたします。このごたごたはごく小さな範囲にとどまったようですね。そうでなければ武器を持った連中がペトロを取り囲んだはずですから、ペトロが知らない、私はイエスなど知らないといったことでその場は収まりました。ペトロはすぐにでも逃げ出したかったでしょうが、それはできません。そんなことをすれば女中が言ったことが正しかったということが分かってしまいます。あるいはペトロに好意的に考えて心の動揺を何とか抑えてもう一度と気を引き締めたのかもしれません。ところがまたしばらくして近くにいた別の女中がペトロがイエスの仲間だと言います。ペトロが門の方に行くと他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々にこの人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。71節。その時ペトロはどうしたか。そこでペトロは再びそんな人は知らないと誓って打ち消した。この72節のペトロの態度、2回目です。この時の彼の心中はどんなだったでしょうか。先に知らないと言った時のやましい気持ちは残っていたでしょう。ですからこれはもうとっさに口をついて出た一言とは言えません。これが自分が難を逃れるためにイエス様を踏み台にする恥ずべき行為であることを多かれ少なかれ自覚していての言葉です。いや、それ以上の罪深さがここにはあります。誓って、ユダヤ人が誓うというのは神の名を出して誓うわけですから、そのことの厳粛さは日本人に決して想像できないと言われます。まあこんな時日本人でしたら、いやもう神仏何でも誓っています、私は知りません、知りません、助けてくださいとなるでしょうが、まことの神を知らされているユダヤ人にとってはそれはできないことです。その誓いを偽った時、それがどんなに恐ろしい罪なのか彼らは知っていたからです。ペトロは明らかに自分の命を救うために神を利用している、神さえ踏みつけている、イエスへの思い、神への思いは一体どうなってしまったのでしょうか。さすがにこのごたごたで人が集まってきました。そして決定的な局面が来ます。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに、確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。言葉遣いでわかるというのは、ペトロの言葉がここエルサレムの人たちの言葉とは少し違う、ガリラヤ方言だったということです。イエス一行が主にガリラヤ人であることは周知のことでした。もうこれでペトロがイエスの仲間であるということが誰の目にも明らかになりました。ここでも口にしたをそんな人は知らない、この言葉はとっさの一言ではありえません。 このままではイエスと同じように殺される、逃れたい、その思いが心を締めて、イエスの命のことは眼中にないような、そんな態度です。いや、もっと悪質かもしれません。呪いの言葉を口にしながら誓い始めたとあります。神を引き合いに出して神の子イエスを呪いながら嘘をついている。神を引き合いに出して神の子イエスを呪いながら嘘をついている。こんな深刻な罪、他に一体誰が犯したでしょうか。人間、いざとなると自分を助けるために何でもするものですね。神、また神の子さえ踏みつけて、こんな醜い人の姿、こんな醜い心の持ち主でも救われるのでしょうか。しかしこの姿、私たちにとって一言でしょうか。続く箇所、するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。この鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうは、さっき引用しましたように34節のイエスの予言の言葉です。そして外に出て激しく泣いた、75節。一体ペトロに何が起こったのか。主よ、ご一緒にならローに入っても死んでもよいと覚悟しております。死んでもあなたについていきます。これは決して口先だけのものではなかったでしょう。真剣な決意だったに違いありません。守らなかったこと、守れなかったことに気づいたとき、再度守ろうと努力さえしました。けれどもそれは裏切りの深みに沈むだけでした。今鶏が鳴いて、あのイエスの言葉が、そしてその時の自分の思いがよみがえったとき、自分が助かるためにイエスを見捨てたという思い、決定的な現実が目の前に突きつけられた。それから目をそらすことが許されない。お前はいくら立派なことを言ってみても、いざとなれば自分のために最も大切な人をさえ裏切るのだと、心の深みに潜んでいたエゴイズムを彼は暴かれました。言い逃れできない。そして外に出て激しく泣いたというのは、自分の醜さを知らされたペトロのやるせなさの表現ではないでしょうか。これは自分に対する絶望的な気持ちを表しています。このような醜い自分を知らされて、否定しようとも否定できないこの醜い自分を知らされて、ペトロの苦しみはどんなに大きかったでしょう。これは聖書の中で最も苦しさに満ちた人の泣く姿ではないかと思います。ただペトロはイスカリオテのユダとは違い、後に立ち直ります。信仰的に立ち直ります。ユダの方のその後、その最後については次回学ぶ予定です。そのあらすじはこうですね。ユダはイエスを売ったという大きな罪の意識に耐えられず自殺したということ。なぜペトロは自殺しなかったのか。むしろユダの方が潔く自分の罪の責任を取ったとも見えます。ペトロは臆病者なのか、 などいろいろな疑問が浮かんでまいります。ユダのことは次回に回して、ペトロが立ち直るいきさつ、これは聖書に詳しく書いてはありませんが、それでもはっきり理解できるのです。4つの福音書の受難誌の記事はどれも大変詳しく書いてありますが、それぞれ少しずつ、書き方が違います。ルカによる福音書の並行箇所にはそこだけに書かれている一文があるのです。これはルカによる福音書の並行箇所のまさにこの箇所ですが、まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロ、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。この主は振り向いてペトロを見つめられたという一文です。この一言で私はペトロのその後の態度が理解できた気がしました。そして私にはこんなに強く想像をかきたてられる、読むたびに考えさせられる聖書箇所はめったにありません。私がかつてまだ教会に行き始めて間もない頃読んだカトリック作家遠藤周作のこの箇所についての一文がずっと忘れられません。今でもそうです。遠藤はこう書いていました。この時のイエスの表情はどんなだったであろうか。彼はこれ以上書いていません。皆様はどう思われるでしょう。主イエスは振り向いてペトロを見つめられた。ただその時偶然に目があったのではありませんね。鶏が鳴いたその時振り向いてですから、明らかにイエス様はペトロの行ったことを終始見ておられ、その意味を知っておられ、ペトロを見られた時裏切り者に対する憎悪と怒りの表情をしておられたのでしょうか。私にはどうしてもそうとは思えません。自分をペトロのこの時の立場において想像しますと、イエス様が振り向いて自分を見られたらきっとたまらない気持ちになるだろうと思いました。それは二重の意味でそうです。自分の裏切りをイエスは知っておられる。私たちは自分の心の醜さに気づいても大抵自分に対してごまかします。自分のありのままを見つめるというのはそれほど大変なエネルギーのようなことです。そしてそれを知る者が自分一人ならごまかすことができますね。しかしそれを知る者が他にいるとなると簡単にはごまかせません。その人の視線から逃れられない。いわば客観的に自分が最も隠しておきたいものを晒され突きつけられる。これが他人の目です。さらにここでその醜さが裏切った党の相手によって突きつけられている。単なる目撃者ではない、自分が裏切った党の相手イエスが私を見ておられる。これは罪悪感が嫌ますでしょう。裏切った相手が死刑判決を受けようとしているのですから、 普通の感覚の持ち主なら多分耐えられない。ではどうしてペトロは苦しんで号泣しましたが自殺しなかったのか。この時のイエスの表情はどんなであったろうかと遠藤は問いました。この時のイエスの目はどんなであったろうかと考える時、私にはどうしてもそれはペトロを責める目ではなく慈しみをたたえる目、もっと言えばそれでもペトロを愛しているという目であったとしか思えません。そして外に出て激しく泣いたというのは自分の絶望的な醜さに泣く姿でもありますが、それだけではない。何か絶望を超えるようなものがある気がします。彼は何という自分だと悔いたけれども、彼は死んではいけないとも思った。私をそれでも受け入れてくださる方がいるのだから。これを支えたのがイエスの目、イエスの許しの目だったと思うのです。主は振り向いてペトロを見つめられた。そのイエスの許しの眼差しを見てペトロは外に出て激しく泣いた。これはペトロの生涯でおそらく苦しみの頂点でしょう。が同時に新しい生き方の出発点です。私たちも同じです。復活のイエスは常に私たち一人一人を見ておられます。それは私たちの醜い心を暴いて裁く厳しい目でしょうか。確かにイエスの前では私たちは心の奥底の自分では気づかない醜い思いを隠せません。けれどもイエスの目は許しの目です。それでもそんなあなたでも私はあなたを愛しているという目です。私たちもどんな時にもこのイエスの目を思い出しましょう。これだけがもう一度生きよう、頑張ろうという力を生み出しますから。アーメン。祈りましょう。